皆さんおはようございます。教会の暦では今私たちはイースターからペンテコステの間を歩んでいますね。イエス様の復活から聖霊の降臨までの間です。イースターからペンテコステまで。でこの間にイエス様が何をなさっていたかということは使徒の働きの1章の3節から5節のところにあります。今開きませんけれども、イエス様はその間神のことをですね、弟子たちにさらにもっと詳しく語り、またご自分が確かに生きておられるということをさまざまな形でお示しくださったというふうに書かれています。そしてイエス様がもう一つはですね、これから聖霊がお下りくださるので、神の聖霊がお下りくださるのでそれを待ちなさい、これも重要な命令でした。そのようにしてイエス様は弟子たちを教え養い、ご自分の復活した永遠の命をお示しになりながら時を過ごしておられた。でこの期間のおそらく最後の時にイエス様が弟子たちに力強くおっしゃった大宣教命令を今朝読みました。よく引用されるのは19節ですね。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ご命令があります。またいろいろな指図があります。そして約束があります。これを大宣教命令というふうに言うんですね。この大宣教命令に従ってハリス先生夫妻は日本に来たんです。2000年間多くの人たちがもうすでに信じて、すでに救われた者たちがなおまだイエス様を知らないでいる方たちのところへ、そのような国へ、自分たちが先に受けた恵みを持って、自分たちのものだけにしないで分け与えようと、福音を伝えようと果敢に出かけていきました。今のように飛行機でパイッと来れるような時代じゃない時代が長く続いたと思いますね。私がお世話になった最初の宣教師は船で来たんです。来るとき3ヶ月かかった、横浜港に着いたと言ってます。で来るとき日本はジャングルだと思ってたと言ってましたね。だから車のバンパーを大きい厚い 高い位置につけて持ってきたんです。で横浜に着いたらがっかりしたって、これからジャングルを走るんだと思ってたらですね、街が、見えていたというふうなことを聞きました。それぐらい情報も何もないときにですよ、交通も本当にないときに宣教師の先生方はおいでくださいました。私たちの国からも今大勢の宣教師たち、働き人たちがまだ未練の地に出かけていっています。大宣教命令があるからです。2000年にわたって大宣教命令を教会は守り続けてきました。この大宣教命令、どのような人々がそれを聞いたのか、最初のイエス様がお命じになった、お与えになったこの大宣教命令、それは誰が聞いたのか、どのような人たちがそれを受けたのか、それが今朝のテーマです。福音書、この福音書の一番、マタイの福音書の一番最後を見ているわけなんですけども、ここに登場する人たちで大宣教命令を聞いた人たちの中に確かにいた、おそらくその筆頭者は私はマリアだと思いますね。このマタイの福音書で復活をめぐって、またイエス様がよみがえった後の時代も常にそこにいたであろう人はマリアだと思います。イエスの母マリアもいたと思います。マグダラのマリアもいたと思います。また福音書によるとヨハンナという名前の人も出てきますね。ヤコブの母マリアとは言われている人たちもいます。何人もの、よく知られた女性たちがおります。この女性たちの姿を見てみたいと思うんです。この人たちは28章の1節を見ますときにこういう行動をとっています。さて安息日が始まって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来たとに書かれています。で彼らが墓を見に来たのは何のためだったでしょうか。よく言われることですけども、復活のイエス様の復活の様子を見に来るためじゃありませんでした。これは大事な点なんです。実は復活のイエス様を見に来よう、イエス様に自分から会いに来ようとしたのではなくて、彼らがしようとしたことは葬りを完全にするためだったんですね。彼らは香油を持ってきたんです。それは急いでイエス様の遺体を納めたために 普通ユダヤ人がどれほど貧乏な人でもしなくちゃいけないほどのこともして差し上げられなかった。あんまり急いだので。ですから高価な香油をですね、彼女たちは用意してそれを持って油をイエス様に塗りに行こうと思って、それを壺を持ってやってきたわけです。で、他の福音書を見ますと、誰が 石ころを転がしてくれるでしょう。石ころといってもこんな石ころじゃなくてですね、この横穴を掘った墓の入り口を塞ぐほどのですね、その石ですよ。ローマの軍人が何人かでゴロゴロっと転がさなければならないような、そういう石。それでイエス様の墓が封印されたということを女たちは見てたんですね。ですから日曜日の朝行こうとした時に、誰が石を転がしてくれる人がいるだろうかということを心配しています。これでわかります、彼女たちがイエス様の復活を信じていないということ。でも実際に彼女がついてみると、墓を誰が動かしてくれるかという心配をしていった彼女たちはですね、転がしてある墓にびっくりしちゃうんですね。それでも彼女たちは何が起こったかということを直ちに悟ることがなかったです。中にイエス様の遺体がないということを見ても、彼女たちはそれを悟ることがなかったです。彼女たちは途方に暮れていたって書いてます。途方に暮れていた。ヨハネはですね、マリアは立って泣いていたと書いてあります。なぜですか。信じていないからです。もし本当に期待して信じて墓に行って、石が取り除けてあって墓が空っぽだったら、 何ですかこれは。当然のことながらイエス様を復活した、大喜びのところです。しかし彼女は泣いているんですね。イエス様が傍らに立ちます。それでも彼女は気がつきません。園の管理人だと思ったってんです。どこに持ってったのイエス様の遺体を、引き取らせてくださいと懇願したということさえも書いてあるんですね。で、彼女たちの中にこのようにもう鼻からイエス様の復活に対する期待、また信仰というものがないんです。それで彼女たちは墓をこう見に来たわけです。彼女たちの中には恐れがありましたね。五節に、すると御使いは女たちに言った、恐れてはいけませんと。そう言わなければならないような、こうブルブルと震えるような恐れが彼女たちに見られました。八節にも、そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていったというふうに書かれています。複雑な心理ですね。恐ろしくはあったが大喜び、怖さがあるんです。しかし喜びもあるんです。もしかしてという気持ちが彼女たちにある。するとイエス様が直接その時にやってこられて、恐れてはいけませんとおっしゃったと十節に書いてあります。行って私の弟子兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい、そこで私に会えるのです。大切な指針を彼女たちに伝えました。九節を見ると面白いことにこうも書いてあるんですね。するとイエスが彼女たちに近寄っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだと書いてあります。私はこのような記録を見るとですね、この箇所に出てくるこの女たちの姿、恐れたり大喜びだったり礼拝したり信じられなかったり泣いていたり立ちすくんでいたり途方に暮れたりしている、そういう彼女たちの姿を見るわけです。これがあの大宣教命令を聞いた人たちの実態です。十字架に向かって人々が暴走していくとき、女たちはただ見ているしかなかったです。それでも何もできないけれども、最後までイエス様を思ってイエス様についていって、イエス様の遺体がどこの墓に納められたかちゃんと確認する女たちだったんです。私は勇気のある行動だったと思います、あの日のことを考えれば。しかし彼女たちは無力でした。何もできません。そして彼女たちは復活ということを期待することが本当ならばできたはずなのに、その無力さのあまり偉大な主の命の御業、力の現れというものに期待をしていません。その彼女たち、用意のできていない彼女たちが、期待をしていない彼女たちが復活の事実に目の当たりに出会うわけですね。圧倒的なイエス様の力の現れに 彼女たちはもう打たれてしまって我を失ってしまう。私はそういう光景だと思うんです。その瞬間瞬間に考えがこう、もう精神状態がですね、もう激変するような不安定な状態に彼女たちがなっているのがよくわかりますね。十字架から復活っていう偉大な神様の御業、そして私たちはそこに現れているこのような人間の弱さ、もう定まらない、信じることができないんだけども、信じてないわけでもない、事実を見ても了解できない、途方に暮れているけれども喜んだり礼拝したりもする。これ同じ一人の人の行動かしらと思うほどの、本当に端から端に揺れ動く人間の心、その姿を私たちは見るんじゃないでしょうか。本当に激震です。最近起こった地震も私たち経験しました。しかしこれは本当に激震だったと思います。その振動にいいように彼女たちが揺さぶられて、ただ翻弄されているのみ、無理、こう本当にこう紅葉を葬りのために用意して出かけていくことしかできない、そして墓が空っぽでも悟ることができない、遺体がないと分かれば泣いているしかない、人として女としてその場面場面でなし得る、また なすべきできるだけのことを彼女たちはしている。そういう面で本当に勇気のある誠実な人たちだと思います。しかしにもかかわらずやっぱり信じてますということができない。イエス様の復活を信じてますということができなかった、そういう女たちの姿であって、善意ではあるけれども神の力を信じきれない人間の悲しい姿がそこにあるように私は読みます。次に弟子たちです。弟子たちの姿を見たいと思うんです。彼らを見ると弱かったとはいえ女たちの方がまだマシだった感じがしますね。弟子たちは自分たちこのガリラヤに行きました。16節のところに、こう書いてあります。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登ったというふうに書かれています。このようなことを見ると、あ、弟子たちはちゃんと服従したんだなと思いますね。こういう面もあるわけです。そして17節を見るとさらにこう書いてあります。そしてイエスにお会いしたとき彼らは礼拝したとも書いてあるんですよ。だけれどもそのすぐ後にしかしあるものは疑ったって書いてあるんです。今日のような箇所を見ると私はですね、またこの弟子たちもこれ同じ人の話かしらと思う。でも私に自分がそこにいたら同じだったと思います。私たちも、はあ、信じられるような瞬間があるんですね。ああよかったと言ってもイエス様にひれ伏すんですけれども、次の瞬間になるとまたもう信じられない、まさかという気持ちになってしまう。イエス様にある程度は従うこともあるんだけど疑うようなこともある。女たちが知らせに来る、戯言と思われたって書いてあります。エマオに向かっていく、先週学んだ2人の弟子たちがですね、イエス様だと分かった、私たち一緒にエマオに旅をしました、一緒にパンを裂きました、それを知らせてきたエマオ途上の弟子たちに対して彼らにとってはですね、戯言と思われたというふうにも書かれていますね。いざ実際に主が来られるともう取り乱してしまいます。空の箱を見て弟子たちも見たんです。しかしその真実を認めても不思議にヨハネの福音書にはイエス様がよみがえるということを彼らはまだ理解していなかったからであるとも書いてあるんですね。そして彼らは自分たちの使命がこれからにあるということを全く理解せずに、自分たちは漁に行く、俺も行くと言って元の漁師に戻ってしまおうとしていました。彼らはイエス様がトマスのところに来てくださった時にですね、人々を恐れてエルサレムの近郊のですね、おそらくその南の門があるんですけど、その出たそのところにある、建物で戸を閉めてユダヤ人を恐れてこのビクビク隠れていたというふうに書かれているところもあります。もう疑いがありかと思うと信仰があり、礼拝が あるかと思うと、また服従もあるかと思うと、戯言と思われたということもある。弟子たちの姿がこういう姿でありました。私はこうしてこの今日の箇所を見るときに、大宣教命令を聞いた人たちが決して信仰の重さではなかった、ものすごい強いですね、スーパーマンみたいな信仰を持っている人たちではなかったということに気づきます。十字架に向かう間、イエス様を裏切った者たちですよ。みんなチリチリになってしまいました。彼らもやっぱり復活を全く信じていなかった、待つことができませんでした。強い懐疑心を持っているそういう者たちです。でも徹底して信じないかというとそうでもない。途中までなんだか中途半端に信じたり従ったりする、ある程度何か理解をしたりする、歓喜を待って礼拝までしたりする。しかし本当に復活を信じるということは実はできない。神の力を正当にそれにふさわしく信じ期待し待つということのできない、そういう人々がここに姿を現しています。そしてまして次に続く自分たちの使命を分かっていない、目当てを見失った右往左往する、その時その時に起こることで影響を受けて揺れ動く人々の姿がここに見られます。これが弟子たちです。これが大宣教命令を聞いた人々です。しかし私はこのような不定見なというか定まらない弟子たち、周りの者たちをよそに、イエス様が素晴らしいと思いますね。イエス様がそのような者たちに向かって、恐れてはいけません、平安があるようにと語り続けます。恐れてはいけません、平安があるようにと語り続けますね。イエス様はいつもそうです。イエス様はご自分がよみがえられて生きておられるということを事実だということを何度も何度も現れなさって分からせようと努力しておられますね。そして彼らに使命を与えてくださいました。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。またヨハネの福音書の方にはイエス様がこうもおっしゃったと書かれています。父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと仰せになったんです。父なる神様が、私イエス様のことですね、イエス様をお使わしになったように、今度はイエス様もあなた方を使わしますとおっしゃったんです。何かの目的でですね、こうよその国に誰かを自分の目的のために派遣しようとするときに、あんまり選びたくない人たちだと思いますね。ここにいる人たちはもう本当に頼りにならない、本当にこう期待ができないというか信用ならないというか、そういう揺れ動く人たち、あるときは信じた、でも同じ人が次のときには信じられない。でさっき信じられなかった人は、今度は今のときはまた彼は信じられる。私たち信仰者信仰者と言っても実はそのようなものですよ。非常に私たちの信仰そのものは非常に弱い。しかし信仰はなぜ勝利というんでしょうか。信仰はなぜ勝利というんでしょうか。私たちの持っている固有の信仰、私たちの持っている信仰が強いからじゃないんですね。そうじゃないんですね。私たちは弱いものです。信じられたり信じられなかったりする信仰者です。なぜ強いのか、私たちの信じる方が強いからです。私たちの信仰は細々弱くても、揺れ動くものであっても、私たちに信じあがめるお方が強い方であられますので、私たちの信仰は勝利だという、ここにキリスト教信仰の鍵があるんですよ。皆さん非常に大事なことだと思います。ですから聖書の中に出てくる人物という人物が、信仰の父だとか信仰の勇者だとかって言われる人たちがみんな失敗もそのままあからさまに出てきますね。弱さを負った人たちがつまずきながら倒れながら不信に陥りながら、みっともない汚いことをしながら罪を犯しながら、 それでもイエス様にもう一遍立ち上がって、もう一遍神様に立ち返って、従っていこう、従っていこうとする、イエス様の使命を果たしていこうとする、もう一度と言って志願してくる、立ち返ってくる、立ち上がってくるということ、このことを私は旧新約聖書全編を通して、全ての信仰者たちの、そこに出てくる信仰者たちの姿に見るんです。イエス様はガリラヤに弟子たちをお呼びになって命令を与えたんです。大宣教命令。しかし命令を受けるに値しない者たちでした。この偉大な命令を行っていくのにとてもとてもふさわしくない者たちでありました。しかしイエス様に心配はないんです。心配がないんです。なぜならばイエス様はこうおっしゃった。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。私がいるっていう、お前たち頑張って行ってこいとおっしゃってないんですね。あなた方は行ってとおっしゃるときにイエス様も行くつもりでおられるんですよ。イエス様も共に行くつもりでおられるんですね。ですからイエス様は何も心配しておられません。イエス様の権威があります。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。大宣教命令をお語りになるその冒頭でイエス様はまずこのことを断られました。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。これは大風呂敷じゃないですよ。天においても地においても随分でかいこと言うもんだなというものじゃないですよ。イエス様ですよ。イエス様は全ての権威をお持ちですと私たちは信じますか。私は信じます。御言葉の通り信じます。イエス様は天においても地においても文字通り、これは文学表現じゃない、誇張表現じゃない、イエス様は天においても地においても一切の権威をお持ちです。それゆえっておっしゃるんですよ。それゆえあなた方は言って、このそれゆえがとても大事な言葉ですね。イエス様に権威が終わりなのであなた方は行きなさいとイエス様はおっしゃっています。私たちイエス様の権威なしに、イエス様の伴いなしに、とてもとても私たちはもう世界の果てまで出て行って、あらゆる国の人々に伝道してイエス様を紹介して信仰に導き、そして洗礼を授け、そしてクリスチャンとして成長させるということを私たちがやれそうですか。やれそうもないんですよ。それが私たちなんです。でも心配することはない。最初の大宣教命令を聞いた人たちもそうでした。やれそうもない人たちです。そしてやる気もない人たちでありました。しかしイエス様はそれでも彼らにおっしゃったんです。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子たちはその後変えられていきました。使徒の働きに入るとペテロが立ち上がりますね。聖霊降臨の日、ペンテコスの日にペテロが立ち上がって言います。私たちはその証人です。私たちは復活の主の証人です。ペテロは使徒の働きの2章でも3章でも5章でも言っています。これは事実なんだと。あの弱くて逃げ惑っていたユダヤ人たちを恐れてドアを固く閉めてブルブルと震えていたあの弟子たちが変えられていきました。そして本当にイエス様の使命を果たしていったんですよ。この情けない、この頼りない、やれそうにない、やる気もない、こんな者たちがです。十字架の場面でもそうでした。復活の場面でもそうでした。本当に神の力と約束を信じきれないでいる弟子たちでした。しかしそんな者が聖霊を受けて、そして立てられていくときに変えられていく、力強く殉教の死をも厭わず 進んでいく十字架の復活を証言して述べ伝えていく弟子たちと変えられていきました。私たちもまた弱く、また弱さに無自覚な者たちで、無自覚であるとき私たちは最も弱いですね。本当に私たちは落ち着きがありません。私たちは不信仰です。そして腰抜けです。いつも恐れています。でもこんなものでも主は最初の時からそうであるように私たちに語りかけ、私たちにこの同じ命令を今も新しく語っておられます。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。こんなものでも主よ、御力によって目覚めさせてください。主のために、失われつつある魂のために御救いを伝えさせてください。前進させてください。教会を形成させてください。御国の到来のために何事か、この私たち小さな者たちにこんなものでも何かさせてください。主にお役に立たせてくださいと私たちは今朝申し上げたいんです。そう切に祈らずにはいられません。大宣教命令を聞いた人々、その中に信仰の猛者は誰もいません。聖人がいません。人間として見るときに根性があるとか腹が据わっているとか、そういう人もいないです。学問のある者もいない、有名人もいないんです。金がある者もいないんです。権力者もいないんです。むしろイエス様をみんな裏切っちゃった者たち、信じたり信じなかったりする人たち、そんな私たちが信じたり信じなかったりする中で取り扱われながら、神様の御業のために、大宣教命令のために用いられてまいります。私たちも信じたり信じなかったり疑ったりする者たちですけれども、私たちもこの大宣教命令をですね、受け止めたいと思いますね。受け止めたいんです。私たちの教会がますますこれからこの宣教命令に生きるように、私たちは弱く、確かにここに出てくる者たちと同じですけど、いいんです。同じでいいんですね。私たちに神様が同じ大宣教命令を語っておられるということを、ぜひ今朝皆さんにお伝えしたくここに立ちました。お祈りをいたしましょう。